皆さんこんばんは、スポーツマン団子です。今日はですね、球団特集です。球団特集で一番多くやってるのがオリックス特集ですね。こんばんは、オリックス特集やっていこうと思います。阪神も毎年やってますね。で、他のチームどこやってたかな、広島か、広島やってましたね。で、オリックス特集ということで、あるオリックスファンの方から、シーズンオフの方が元気やからしてくださいという提案をいただきましたんで、このタイミングでやってみようというふうに思ってます。で、今日今の段階で3人ゲストを来ていただいております。途中から入っていただける方もいらっしゃると思いますが、まず恒例の自己紹介からいきたいと思います。ではトップバッターお願いします。
はい、イレホ選手、そしてバルディリス選手のホームランボールが当たっても痛くはないか、それ私に当てていいでほう、私に当ててバルディリス、ありがとう、そしてさようなら。どうも、イケボールです、よろしくお願いします。
はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。イデホさんね、厳しいね
厳しいですね。
えらいとこが抜けていくねという感じなんですよ。まあ、その辺は本編でゆっくり聞こうかと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。そして、はい、お二人目の方です、どうぞ。
いきなり一周オフでしょう、明るい話があるはずがちっともないよ、来季どうなる。今年の関西成績は3勝6敗1分けの松木です。はい、よろしくお願いします。
はい、こんばんは。3勝6敗1分け、
はい、
厳しい
な。去年はちなみに2勝8敗でした。
あ、良くなったんやん、ほんだろ
ちょっとだけね。
で、来年ぐらいはもう5割ぐらいになるんちゃう。
そうですね、そうなればいいんですけどね。
なるんでしょ。
なるはずなんですけど
ですね。はい、その辺の話を聞こうと思ってますよ、今日。
はい。
はい、お願いいたします。
お願いします。
はい、そして3人目はこの方です、どうぞ。
3番、ファースト、ブーマー。ブーマーのような助っ人を取ってきてほしいね、ピーです。
はい、こんばんは。助っ人ね。
助っ人ね。
いなくなりますからね、助っ人が、
ね。いなくなりますからね。
助けてもらわないと誰かにね。
今年ね、ちょっとシーズン中に、まあ、身内のですね、草野球チームの方たちと話してて、来年最悪なシナリオは、はい、糸井、バル、デホがいなくなることだという話をしてたんですけど、どうやら3分の2がいなくなりそ
う最悪のシナリオまでリーチと。
マジック1ですね。
マジック1ですね。糸井はね、でしょ。
何ですか？
糸井はおるんでしょ？
糸井は多分おるでしょうね。ね、
出ていくっていう話はないですよね。
うん。
そうか。でも、まあ、この話がメインになるんかな。やっぱりこのオフシーズンはこの2つは大きいね。
大きいですね。まあ、せっかくね、はい、松吉さんも力也君もそう思うけど、ドラフトで、歓喜の雄たけびを上げたと変わらず。
そうですよ。
まさかのデホバル。
ねえ、ちょっと驚きましたけど、あ、その辺どうなんやろ、皆さん驚いてないのかな。っていう、
片隅にありましたね。
そうか。リケイクもそんな感じ。
そうですね、まあ、契約が切れるのは今年っていうのは知ってたので。
あ、そうかそうか、
もしかしたら。はい、ありましたね。
まあ、じゃあその辺をじっくりと、今日はオリックス特集ですから、引きこもごもでですね、やっていこうじゃないですか。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
はい、ということでですね、皆さんからもツイッターなんかでね、オリックスについての質問とか、オリックスファンの人に聞きたい話とかっていうのがあれば、どんどんね、ツイートしてもらって、それに答えていこうかというふうに思ってますのでね、 それまた募集中ですので、どんどんついてくださいね。はい。では本編いきましょう。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。はい。ということで、じゃあ、どうしようから、どっからいきますかね。まあ、とりあえず、今年を振り返りましょうか。あんまり振り返ったくないかもわかんないけども。今年を振り返っていこうと思うんですが、シーズン前ですね。今シーズンが、今年のシーズンが始まる前の、皆さんの期待値はどれぐらいやったのかなと思ってですね、まあ、この番組でもやってるあの順位予想を見たわけですな。するとですよ、力英君はオリックスに入ってます。
はい。
はい。それから、松吉先生はですね、オリックス5位。
当たっちゃいました。
ビンゴですね。はい。それから、ネッピー先生は3位。
はい。
はい。
外れちゃいました。
外れちゃいましたね。じゃあ、力英君から評価。オリックス2という期待値を持って始まりましたが。
はい。
どうですか？
あの、今年、日ハムって言ってたんで、もう、予想むちゃくちゃなんですけれども。
反対やね、これね。
そうですね。しかも多分6位楽天って言ってたんで、もうむちゃくちゃ大変になってるんですけど。
これ言っちゃっていいですか？いきますよ。力英君の予想は、はい、優勝日ハム。2位がオリックスでしょ、はい、で、3位がソフトバンク。はい、で、4位が西武、5位がロッテで、6位が楽天と。ひっくり返したらちょうどいい感じ。
本当ですね。
はい。
ひっくり返したらですね。
はいはいはい。ちょうどいい感じです。で、オリックスですよ。まあ、2位で予想してましたけど。まあ、2位ぐらい、もしかしたら優勝争いじゃないかと。
そうですね。まあ、うん、シーズン前は、どっちかっていうと、
うん、
ピッチャーの方が不安なんじゃないかと。
ピッチャーがね。はいはい。
はい。まあ、特に中継ぎ含めて、そのピッチャーの方に弱点があるんじゃないかってたので、そこが踏ん張れば、うん、まあ、優勝争いはできるなと。
なるほど。
いうふうに、まあ、期待値で見てました。
はい、はい
はい。はい。
ところが、蓋を開けてみると、
ピッチャーは、すごい頑張ってくれたと思います。
そうだね。
まあ、一番リーグで防御率も良くて。
うんうんうん。
で、まあ、しっかり金子千尋が1年いて。
うん。
で、佐藤達也っていうセットアッパーもいて。
たっちゃんね。はいはい。
はい。ピッチャーは頑張ってくれたと思うんですけども。
うん。
三戦バッターが、まあ、つながりが特に、なかったのかなというふうに思ってます。
そうですね。まあ、防御率、チーム防御率と 3.31 で、これパリーグトップですよ。
そうですね。
ね、
はい、
言った通り、その、まあ、金子のちいちゃんが15勝して、
はい。
軸になって、エース級の働きというところと、まあ、平野は一番後ろにおるとしても、佐藤のたっちゃんがね、いいピッチング、はい、これホールドをやったのかな ?40 取ったのかな、
そうです。うん、
ね。
はい。
いうとこが、8回、9回まで行けばなんとか勝てるっていう状況にはできたんだけれども、はい、チーム打率が256で、これが、日ハムと同じで一番下なんですね。で、はい、得点で言うと513点。これ一番得意ですね。はい、トップが660点のソフトバンクからすると150点違うと、大体。
うん、
うん。ここでしょうな。
まあ、そこですよね。原因は。
でも、はい、確かにバッティングの方で言うと、まあ、イデホーが4番におって、まあ、糸井が入ってきて、まあ、バルディリスもおって、もしかしたら T もおって。
はい。はい、
これ結構熱い打線になるんじゃないのと。
そうですね、うん、まあ、当初はそう思ったけ
ど、うん、
まあ、日本人の左バッター3人、坂口、後藤、ティオ、岡田がもっともっとやってくれればなのかなとは思いますね。
坂口は、いかがで離脱した、それとも調子悪くて、
もう、なんか、いや、ずっと使われてたんですけど、
うん、そうですね、
まあ、調子がなくてこずに、
うん、
で、 月越しか何かで登録抹消されて、
はいはいはい、
まあ、ずっと下にいてっていう感じでしたね。
そのままずっと下やったね。
はい、そうです。
そうね。まあ、そっから崩れたと。
はい、そうです。
まあ、打撃の方で、ちょっと計算外なことが起こったというシーズンやった
かな。そうですね。
はいはいはい。
はい。
了解しました。はい。じゃあ、松木さん行きましょうか。
はい。
松木さん最初から5位。
はい。
これどういう感じの5位やったんでしょうかね。やっぱちょっとしんどいかな、今年もと思ってた。
本当はね、うん、最初は4位にしようと思ってたんですけど。
うん。
でも、ちょっと、開幕前も、ちょっと苦しんちゃうかなっていう。でも再開は脱出してもらえたらと思って。
再開を脱出してくれと。
うん。
はいはいはい。
まあ、他とのあれもあるんで、日ハムがこんなに落ちてくるとは全然予想はつかなかったんですけど、
そうね、はい、その苦しいんじゃないかっていうところ、さっきちょっと僕、力恵君と話しましたけど、
はい、
まあ、打撃陣はね、まあ、戦前の予想のところで言うとですよ、はい、まあ、厚みを増してきたんじゃないかっていうような感じはしてたんですけど、これについてはどう思われますか？思ってなかった。まあ、糸井の加入っていうのが大きいのかな。その
糸井はまあ大きかったんですけど、一、人ではやし、どうになるものないかなと、まあちょっと悲観的って言いやあれなんですけど、ちょっといいように考えられなかったっていうか。
なるほどね、なるほどね。
で、 T は、T 岡田はそんなに期待しちゃいかんのだろうなと思ってたら、あの情だったんで、その辺も加味して、5位かなって思いました。
なるほどな。じゃあ、あんまりその、どういうかな、希望を持ってシーズン入ったわけじゃないとか、
まあ、そんなに出れば
いいんかな、まあ、まあ、大会は出るかなぐらいの感じやった
と。もうちょっと上の方で争えれば、いいんじゃないかって。
なるほどね。
感じで思ってました。
はい。お待たせしました、ネッピー先生。
はいはい。
ネッピーさん、A クラス3位で予想してました。
はい。
うん。この辺はどういう期待値でしたかね。
も
う
過去は振り返らないです。冗談で。
はいはい。
ちょっと待ってください。
どうぞどうぞ。
一回。
どうぞどうぞ。電話がかかってきましたね、多分ね。ネッピー先生ね。過去は振り返りたくはないと思いますけども、振り返るのがこの球団特集でございますよ。しっかりと問題をね、自分の中で整理していこうよと。皆さんと整理していきましょうよということですよ。それをもって、来年どうするのかっていうところの話の基礎になりますからね。これはもう最下位のチームであろうが、優勝したチームであろうが、やらないといけない部分ですよね、きっとね、これはね。
ね。
うん。で、ちょっとオリックス、ちょっとベッピーさん待つ間にですよ。さっきちょっと、まあ、パ・リーグの防御率とか、得点とかいう話出ましたけども、交流戦どうやったかな。あ、交流戦は勝ち越したい。13勝10敗1分け。
まあ、パ・リーグはみんな勝ち越しました。
いや、でも、
あ、そうか、そうか。
うん、11勝13敗。で、ちょっと先に聞くけど、点数つけるとしたら、今年のシーズンをよ、まあ、自分の期待もいいし、はい、そのチームの戦いぶりっていう部分でもいいんですけど、
はい、
まあ、点数をつけるか、もう独断と偏見で結構ですから、今シーズンのそのオリックスっていうのは何点ぐらい？ 100 点満点で。理系君は。
難しいですけど、まあまあ40点ぐらいじゃないですかね。
40点ぐらい。
そう、もっと、
もっとしたらいい。
まあ、はい、その、森脇監督のしたい役が結局1年通して見えてこなかったっていうのもあって、
はいはいはいはい、
以前ももしかしたら話したかもしれないんですけど、
うん、
森脇監督はオリックスの、まあ、岡田監督が代行監督やってた時の野球とも全然違うというか、全然走らせなくなったし、その森脇監督の色っていうのが今にもちょっと伝わってこなかったので、
うん、
こう評価するとい ってもあの難しいかなっていう感じですね。
池江君が思う、その森谷監督がやろうとしてる野球っていうのはこういうのじゃないかっていう感じっていうのは、具体的に、まあ、全部言うと大変かもしれへんけど、もっとやっぱり足を使ってとか機動力使ってっていうところの話だったのかな。
そうですね、まあ、その大悟監督の時は本当にエンドランとかスクイズとかが多くて、盗塁っていうところじゃなくても、例えばその、まあ、パスボールするこの走塁の意識であるとか、
はいはいはい、1個前行くとかね、
うん、1個前っていう意識を持って野球をやってたと思ってたんですけど、
はいはい、
まあ、そこがあまり見えてこなかったかな。なんかどっしり野球にするのかなっていう、なんかそこも曖昧で、
うん、はい、そういうとこが全然まあ少なかったと今年は。
そうですね。
なるほどな。松木さんどうですか。まあ最初予想が5位で今5位やから、まあこんなもんじゃないかぐらいの話。
まあ僕もね、もうちょっと森谷監督の色を出してもらえるかなとは思ったんですけど、ちょっとあっさりしてたかな。今年はひょっとして、選手のなんか力量を押し上がる一年にひょっとしてしたのかなとか。
いやでも、うん、森脇さんはさ、チームにいついつか乗ったっけ、うん、去年おととし、
うん、
からおったよね。
うん、まあでも監督っていう立場
になったから。あ、違うわ、おととしは違うか、
去年か
、うん、去年か、
おととしは去年の2軍
そっか、
守備コーチ
だったと思います。まあ、去年1年は見てるやんな、でもな。
うん。
だから今年は、まあ2年、まあ変な話、2年目っていうところでいくと、うん、そんな、でのお、選手の力量っていうような年でもなかったかと思うねんけど。そんな感じがした。
僕はね、ちょっと。
なるほどね。
測りかねてるのかなっていう。思ったよりは動かんで、ちょっと焦ってるじゃないですけど。
やっぱり松木さんもでも動いてない、うん、動かないって感じがしたわけや。
しましたね。もうちょっと、うん、足でかき回すイメージを持ってました。
なるほどね。なるほどね。うん、その辺が今年はちょっと見えなかったと。
うん。
うん、レピさん帰ってきましたね。
すいません。まさかの仕事の電話でした。
大丈夫です、大丈夫です。まだ何かかかってきたら出てくださいよ。
あ、はいはい。
うん、今ちょっと話先に聞いちゃったんですけど、
ええ、
うん、ちょっと話戻しますけどね、
はい、
その今年の戦いぶりっていうところの話をちょっと解説してもらえればと思うんです。期待値込めての話でね。
今年のですか。
うんうん、今年
シーズン前の予想、
シーズン前の予想がまあ2位で、
ええ、
でまあ今年見てっていうところの話。
ああ、そういうことです、
はい。
だいたいね、ゆきゆくんがもう話してくれた通りなんですけど、
うん、
思ったよりもピッチャー頑張ってくれて、
はいはい、
自分が思ってた以上にやってくれたので、うん、打線が期待通りに働いてたら、本当もう2位とかね、うん、優勝も狙えたかもしれないなとは思ってます。
はいはいはい、で、
T 岡田は問題だと思うんですけど、うん、まあ、ちょっと誤算だったのが、トップバッ
ター
が、
うん、
は
い、
うちのチームは弱いんですよね。
うん。うん。
やっぱ坂口が、ずっと低迷したまんまやったし、
うん、そう
や
な。
まあ、個人的には坂口はトップバッター向きじゃないかなとは、
うん。
思ってるんですけど、はいはい、ただ、まあ、彼が打つと雰囲気も良くなるのかなっていう思いもあるので、
ね。2年前ぐらいなんかは、だったけどね、その雰囲気がね。
そうなんですよね。うん、ただ、盗塁が全然できないし、
そうやねんな。
意外と、ね、チームバッティングもあんまできない印象が僕は強くて、結構、足早割にはダブルプレーもあるし、
うんうんうん、
引っ張ってほしい時に引っ張れなかったりとか、うん、しんどいっていうのがあるので、まあ、できれば、下位で使えに打てる人もいないし、うん、で、できれば糸井を一番で、使ってほしいなと思ってて、実際何試合か使ってもらえたんですけど、
はいはいはいはい、
なかなかね、やっぱり 真由美とか、
うん、
石毛とか、あとは松永とか、
うん、はいはい、
一発のあるトップバッターって怖いと思うんですよね。
いや怖いですよ、本当に怖いですよ。
そうだったじゃん、
うんうんうんうん、
そういうのをちょっと見てみたいな。坂口はホームランないから、
うんうん、
とまあちょっとあちこち話が飛んだんですけど、
いやいやいいですよ、
まあ期待外れでしたね。
期待外れ、まあ打撃陣、野手の方に期待外れやった。
野手が期待外れでしたね。
うんうん、まあやっぱりな、まあ、ちいちゃん15勝、次が西君の9勝か、確か。
そうですね。
ね、ちいちゃんオフシーズン投げてない
。ようやってくれました。
ね、もう相変わらずシーズン感じる人やったけど、
うん、
入ってしまったらね、やってたね、結構ね。まあ、ちゃんとできすぎて違和感あるわ、こっちは。できるんやったら、オフシーズンいないや、みたいな。
オープン戦登板なしで、開幕戦1失点でしょ。
そうです、そうです。
ありえんよ。
ありえんわ。あれすごいわ。あの人、投げへん方が調子いいんかな。
かもしんないですね。
まあまあまあ、でもやっぱり打撃陣っていうところの話ですね。で、ちょっと、ネピさんおれへん時に2人には聞いたんですけど、まあそういうこと込みで、期待値からする、その今年のシーズンって100点満点で何点ぐらいですかっていう話を聞いてたんですけど、
うん。
レッピーさんどうですか？
30点ですね。
まあ、やっぱそれぐらいはね、低いなるわな。
もうちょっとお話出たかもしれないんですけど、さらに、シーズン後半終盤にですね、監督が変わったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
岡田さんから森田さんに。で、まあ、消化試合とはいえ、結構勝率を残して、
うん、そうですね。
で、野球というものが今年は見れるのかなと、
うん、
足を使ったりですね、
はいはいはい、
そこを、まあ、オリックスファンにしか多分馴染みないと思うんですけど、去年の終盤って、深江って選手を結構使ってたんですよ。
おお、はいはいはいはい。
足めっちゃ速くてね、
うんうんうん。
で、今年はひょっとしたらレギュラーでやってくれるのかなと思ってたけど。意外と使ってもらえなかったりね。
俺見た覚えないな今年
でしょ
う、
うん、なんでまあちょっと期待値高かった分、
うん、
30点かな。
そりゃそうか、うん、まあそりゃそうやな。5位になって70点80点はないわな、
うん。
なそれじゃもうちょっとやってくれですよね。まあ、うん、大体わかりました。皆さん大体共通しているところは、まあ、ピッチャーはそこそこやってくれてる。で、やっぱり打撃陣野手にちょっと奮起を促したいというところを持ってですよ。まあ、来シーズンに臨むわけですが、先ほどから出ておりますように、イレホ・バルの流出っていう可能性。あ、バルは、あ、まだわからへんのか。まあまあ、言っても。
うん、
ただ、イデホは出ていくんやね、これ。
でしょうね。
で、見とっていいよね、これはね。残るってことはないさそうな感じやもんね。
うん。
うん。いうとこの話ですけど、来シーズン、野手、なんとかせないかんっていうとこですけども、これ、イデホ抜けたら、よくなるんですか？あ、黙った。
まあ、新助っ人でしょうね。
そういうことやろうな。
うん、
本来なら、もし、ねえ、まあ、T 岡田とかですよ。
うん。
もうちょっと今年やっといて、まあ、3番、あるいは5番、まあ、下手したら6番ぐらいでもですよ。うん、ある程度やってくれとったら、もう折れへんやったらお前で行くってやれることもできることはないかもわからへんけども、
うん、
そういう雰囲気でもないみたいやし、
うん、
この来季の打線の軸っていうのがね、今の段階で見えない。
見えないですね。
で、その、まあ、助っ人ことになっていくと思います。助っ人何か情報出てます？
ヘルマンを西武から取ろうとしてたり、
ヘルマンでしょ？はい。
カブレラですよ、西武からオリックス。
カブレラね。
はい、なんかウィンターリーグで打ちまくってるらしいんですけどね。
ウィンターリーグやからな
ぁ。うん。
うん。
今日、 ユーキリス。
ユーキリス。いや、それはね、ユーキリス来たらちょっとすごいよ。
うん。
可能性あんのかね、しかし、そのユーキリスっていうのは。
いや、交渉とかもしてないでしょ、まだ。リストアップしただけでしょ。どうなんですかね。
あのかな。まあ、調査っていうところの話だと思うけど。
うん、
すごいね、来たらすごいね。
あ、まあ、一郎帰ってきてくれへんかな。
一郎な、帰ってきてもいいよな。どう、まあ、そこだから不安でしょ今ね。
うん、
で、まあ、そこ、ちょっと、いきなりしんどいとこから話しちゃいましたけど、その、まあ、助っ人の外国人っていう枠があってもいいんですけど、打線的にね、この来季の軸っていうのは誰になるのか、まあ、バレディースも抜けたとしたら、
うん、
まあ、新外国人助っ人さ、4番に滑るとしてですよ、ヘルマン連れてきたとして、ヘルマン何番を打つんです？
一番とか出せんのかな、
うん、
いや、けど、現段階では確定は、糸井しか。
ねえ。
まあ、出ていかないのが大前提ですけどね。
うん。まあ、糸井一応3割打ってるかな。え、3割打ってるよね、今年ね。
打ったかギリ
ぐらいかな、うん。3割ぐらい打ったよね。
3割ちょうどですね。
ちょうどか。うん、だから糸井を置いて、と、1番に置いて、2番誰やろ。
片岡欲しいけど、平野かな。
あ、平野がおるな。そうやな、平野がおるな。バント下手やけど、おるな。糸井、平野と置いたら、あと、新外国人4番やとしても、その4番の、番5番誰にするかやね。
ああ、いや、多分3番が糸井でしょうね。
3番糸井やね、そうやね。だから、糸井本当は1番に持っていきたいけど、置けないっていう、こう、状況になりがちやと思うよ、ね。うんうん。で、今年もなんかそんな気がしたんやけどな。
うん。
1番に持っていかれへんと、持っていきたいけども、うん、それが必然的にその、さっき皆さん3人とも同じこと言ってましたけど、モニアック監督が機動力使ってないと思ったほど、
うん、
期待したほどね、いうところが、糸井1番に使えないっていうところに原因があるんじゃないかなって僕は思ったんやけど、
うん。
うん。
そういうのはないですか、それ
でも。糸井さん、機動力つきますからね、今年。
うん。
それ1番で使えると、やっぱり、大きいですよ ね
使えるようにしようと思ったのはやっぱりだからそれを思って僕はイデホもそれからバルディリスも追ってもうての糸井一番っていうのは面白いなと思ったんやけど、
うん、
その二人が折れへん糸井の一番は後スカスカになるっていう可能性が大やん
ね。そうですね、
うん、だからここの中軸もう今からね、まあ、FA でそんな選手は今年は折れへんかったけど、
うん、
まあ、あと残ってる手としては、新外国人。助っ人ね。助っ人、うん。それも、助っ人言うても、4番の助っ人ね、
うん。
4番を任せれるぐらいの助っ人をしっかり持ってくれるかどうかっていうのと、
うん、
その両脇固める、まあ、T はダメですか、もう。どうですか。
いや、今ちょっとね、はい、打順を置いといて、ポジションで。
はい、ポジションで。はいはい。
まあ、多分、キャッチャーは伊藤で行くで
しょ。ああ、ピッカル君、はい。
うん。で、ファーストが空いてます。募集中です。
うん、これ募集中ですね。はい。
セカンドが、多分、平野か後藤なのかなと。
後藤ね、後藤、はいはい。
サードも募集中。
サード募集中、はい。
ショート、足立。
足立ね、はい。
うん。で、レフト、誰 ?T?T
がおって
?T ですね。
うん、センターはどうするの坂口レフトか。
まあ、3人でいくと、T と坂口と
糸井、ね、
っていう3人っていうのが理想的なのかな。
うん。で、あと DH が。
DH そうですね。一塁三塁 DH がいてますね、今ね。
やばいですね。3、4、5番が空いてますからね。
そうなんですよ。だから、そうなのよ。このチームどうするんやろと思って、まあ正直言いますわ。ね、皆さんを前にして僕言うのは申し訳ないけど、12球団1来年どうするののチームなんですよ、今。
おっしゃる通り
です、
うん。うん。で、注目してるわけですよ。いや、ドラフトはちょっとまあ話ちょっと変わりますけど、俺ドラフトは本当にね、俺、思ったんですよ。
うん。
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 で、まあ、に注目してた東明君とかも2位で取れとるし、
うん、
にもね、面白そうな選手おるからさ、ふとしたなと思ったけど、この人たちがいきなり活躍する、そのいうところでね、中心としてですよ、
うん、
活躍するっていうところじゃと厳しいやろうというところでいくと、
もうええんちゃいますよ、思い切って3、4、5番。あの、なんか、若月、園部、奥並みで行ったらいいんちゃいます、
うん、だからね、だからね、そうそうそう、あの、ものすごく極論言いますよ。極論言いますけど、これから、この後、まあ、11月終わりですけど、あの、その、オフシーズンの中でね、まあ、新外国人一人二人連れてくるかもわからへんけども、
うん、
まあ、そこがどれぐらいのものを連れてこれるのかどうかっていうのは、また全然わからへんにしても、うん、でまあ、未知数じゃないですか。例えばユーキリス連れてきたって、ユーキリスが日本でやれるかどうか、まあやれると思うけども、まあ未知数じゃないですか、
うん、
分からへんっていうところで言うと、来年はねちょっと成績置いといてね、
うん、
そういうシーズンに合ってシフトの仕方っていうのはありかなしかってところですよ、
まあ、うん、